大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。年の瀬12月30日ですね。今日が土曜日で、明日日曜日が大晦日、来週のスタート月曜日が元日というのも、座りのいい曜日の並びの年末年始じゃないでしょうかね。さて、新田町の門前プラザにある FM 善光寺の近くに、防犯グッズの専門のお店があるんですけどもね、ショーウィンドウには防犯カメラとかスタンガンなんかも並んでいるお店なんですが、先週気づいたんですけども、そういった品物の横にさすまたが置いてあったんですね。もう一月ぐらい前になるかな、首都圏で宝石店の強盗事件があった時に注目されたさすまたを持った大柄な店員さんがそれを振り回して犯人たちを追い散らかしましてね、未遂に終わらせましたよね。その一部始終を捉えた防犯カメラの映像をテレビのニュースで見たんですけどもね。いや、さすまたっていうのは実物を近くで見ると結構でかいです。しかもアルミ製で丈夫そうに作られていますからね。あれで殴られたら結構な怪我をしそうだぞと、そう思わせるだけで犯罪を起こさせない心理にさせるっていう効果があるんじゃないかと思いましたね。年の瀬になりますと、そうした事件もよくニュースになっていますけども、金目のものを扱っているお店の店頭にはぜひさすまたを置いておくだけでも防犯になりそうですぞと。最後は武田徹さんのような口調になってしまいましたが、今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目は年の瀬を歌った曲です。さだまさしさん1984年の曲、韓北斗。そうですね、お正月を迎えるには盆栽とか鉢植えの福寿草が似合いますよね。今週の一曲目は、さだまさしさんの、韓北斗でした。
蔵出しコレクション。
クリスマスの前から本格的な冬の到来を感じる日も多くなってきましたけども、晴れてキーンと寒い日も気持ちいいもんですよね。そこに冬の使者と呼ばれる白鳥が飛んでいたりすると、とっても絵になって、写真の一枚も撮りたくなるんですけども、長野県内で白鳥の飛来地として有名なのは、安曇野の犀川周辺だったり、諏訪湖の界隈だったり、まあ残念ながら北進で白鳥を見たりすることはちょっと難しいかもしれませんけども、そこで今週のこのコーナーは、その白鳥を歌った曲を聴いてください。とは言っても白鳥を題材にした歌ってなかなか思いつきませんよね。意外と少ないんですよ。そんな中で今日かけるのは、1987年昭和62年に当時19歳だった竹山明夫さんという、まあわかりやすく表現しますと森雅子さんや高田瑞江さん、それから城之内早苗さんのように少し演歌系ではあるけれど若い世代にも受け入れやすい爽やかな歌を歌っていた女の子の曲です。竹山明夫さん、1968年昭和43年の3月14日北海道の旭川市生まれです。16歳の時に NHK がのど自慢とは別に勝ち抜き歌謡天国という素人が参加する歌番組をやっていたんですけどもね、その旭川大会でチャンピオンになりまして、翌年85年の全国名人大会で優勝を勝ち取ってプロ歌手への道が開けました。そこであの都はるみさんの師匠でもあった作曲家の市川昭介さんの門下生になりましてレッスンを積んだ後、1987年、白鳥の歌が聞こえますかっていう曲でデビューします。作詞は石川さゆりさんの天城越えとか、大川栄作さんのサザンカの宿、瀬川栄子さんの命くれないなどなど大きなヒット曲をたくさん手掛けている大御所の吉岡治さん。作曲はもちろん師匠の市川昭介さんで、実は私もこの曲とっても気に入りまして、レコードを買ったんですよ。オリコンオリジナルコンフィデンスの記録では、この時代はまだシングルレコードと同時にカセットテープも発売されていたんですけども、両方合わせて6万8000枚売れています。これ新人としてはそれなりに大した数字なんですよね。それでこの年の日本歌謡大賞の新人賞も獲得しています。で、同じ頃には同郷北海道出身の細川隆さんとのデュエットソング、星が見ていたなんていう曲もね、出しているんですが、そんなこんなでテレビへの出演も増えてきた頃、なんと突然体調不良を理由に芸能界から引退してしまったんです。 とはいえ私にも届いた業界の裏話としては、当時彼女はふるさとの旭川には心を決めた男性がいて、その彼と頻繁に会えなくなっていたことに耐えられなくなったっていう噂もありました。まあ多分これ本当の話だと思うんですけどもね。でも正直言えばこの歌唱力でもったいないなぁとも思いましたよ。ではその1987年の竹山明夫さんのデビューヒット、白鳥の歌が聞こえますか。ね、なかなか爽やかで、しかも歌唱力があっていいでしょ。その後彼とどうなったかは分かりませんけども、26歳の年1994年平成6年には地元北海道で歌手活動を再開していまして、2017年頃まで北海道のローカルタレントとしてテレビやラジオを含めて札幌を中心に活動していたようです。今週の蔵出しは竹山明夫さんの白鳥の歌が聞こえますかでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、2005年に公開されて人気があったジョニー・デップ主演のチャーリーとチョコレート工場の主人公ウォンカが、いかにして世界一おいしいチョコレートを作れるようになったか、その若い時代を描いたミュージカル的作品、ウォンカとチョコレート工場の始まりです。チャーリーとチョコレート工場といえば、他にもシザーハンズやナイトメアビフォークリスマスなど、独特のちょっと怖い演出をすることで有名なティム・バートン監督の作品だったんですけどね。今回の若い時代のウォンカは、そうですね、例えるならばメリーポピンズやハリーポッターのような雰囲気の誰でも楽しめる作品になっています。今回の主人公のウォンカは、亡き母との約束、世界一のチョコレートの店を作るという夢を叶えるために、チョコレートの街のグルメガレリアにやってきました。彼が作るチョコは瞬く間に街の人々の評判になるんですが、それを妬んだ大きなチョコレート会社の社長たちの3人組に目をつけられてしまいます。街にやってきて早々泊まるところを探していたウォンカを騙した宿の女主人とか、ウンパルンパと名乗るカカオの島の妖精のような小人のような男にいろいろ邪魔されたりもするんですけどね。同じ宿に縛り付けられて働かされている仲間たちも、ウォンカの才能を認めて味方になってくれるんです。いくつもの苦境を乗り越えてウォンカはグルメガレリアに自分の店を持つことができたものの、あくどい3人組の社長たちは黙っていません。ウォンカはどんな風に立ち直って成功を収めるんでしょうか、というようなストーリーなんですけども、この作品のプロデューサーはハリーポッターシリーズを手掛けているだけあって、特撮や色使いなどはハリポタの時代よりもメリハリが効いていて、とってもカラフルです。その上特撮 VFX の技術も進歩していますからね。チョコレートが空を飛んだり、そのチョコを食べた人が空に浮かんだりと、いろんな魔法がリアルに見えてしまうくらいですよ。20代の後半にしては美少年のウォンカを演じているティモシー・シャラメもファンタジックなイメージですし、その相棒を務める黒人の女の子ヌードルもあどけない可愛さが魅力でしたね。その他カカオの妖精ウンパルンパにはヒュー・グラント、これ日本語吹き替え版は松平健さんが声をやっているんですけども、またあれこの人昔見たぞっていうのが、チョコレート好きの教会の堕落した神父をやっているミスター・ビーンだったローワン・アトキンソン。今回もキャラクター的には昔のまんまでした。時折突然歌が始まるミュージカル的な作りなんですけどもね、場面転換のテンポが良くて、たまに挟まるコメディの要素もクスッと笑わせてくれます。お正月休み家族で楽しめますよ。今週ご紹介した新作映画はウォンカとチョコレート工場の始まりでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。2023年もいよいよ残すところあと1日。明日大晦日はグラシネの1階ロビーでカウントダウンライブを開催します。その名も長野ハッピーニューイヤーイブ、頭文字を並べて NHE 紅白歌合戦2023です。清水学さんやポカスカジャンの大久保信夫さんなど、長野にゆかりのあるアーティストたちが結集して、今年への感謝と新年への希望を込めて歌いますよ。そしてその最後は午前0時直前に皆さん一緒にカウントダウンをやりましょう。そして素敵な新年2024年を迎えようじゃありませんか。この NHE 紅白歌合戦2023は夜9時開場、9時半開演、 入場は無料で軽食やドリンクの販売もあります。途中入場も OK ですから、善光寺に2年参りに向かう方もぜひ気軽にお立ち寄りくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは毎年恒例、今年私が見た映画を振り返ってお話しするんですけどもね、数えてみたら今年は68本見ました。まあ1年52週ですから、グランドシネマズで見た52本プラス16本という数字なんですけどもね、今年の映画界というか業界全体のイメージとして残っているのは、久しぶりの宮崎駿監督の新作君たちはどう生きるかのロングランと、松本出身の山崎隆監督のゴジラマイナスワンも11月から今もやってますけども、結構長い期間になりますよね。しかもまだこのお正月休みにご覧になる方もいらっしゃるでしょうから、詳しくは喋れませんけども、それから夏頃公開の作品で思い出すのは、どちらもシリーズもの、インディ・ジョーンズにミッション・インポッシブル。トム・クルーズの肉体維持の方法も大変でしょうけども、ハリソン・フォードはインディ・ジョーンズの撮影当時はまだ70代の終わりだったんですが、馬に乗ってひずめが滑るアスファルトの上を走るのはかなり危険だったとは思うんですけどね。今回は大パーツの一つであるアンティキテュラの歯車が題材になっていたのが、謎の古代文明好きの私としてはとっても面白かったです。それから日本映画の佳作としては、宮沢賢治の父親を役所広司さんが演じた銀河鉄道の父も、宮沢賢治の作品が当時どんな形で世の中に受け入れられていったのか、その辺も初めて知りました。その作品で父親役をやった役所広司さんがカンヌ映画祭で最優秀男優賞を取ったパーフェクトデイズも、この暮れにようやく目にすることができて嬉しい限りです。それから時代劇ですけども、たけしさんが監督した首も正直あんまり褒められたもんじゃないとは思ったんですが、それ以上にひどかったのはキムタク綾瀬はるかコンビのレジェンド&バタフライでしたね。タイトルの付け方からして時代劇なのにそれでいいのと思ったんですけども、ストレートに言っちゃうと今年見た映画の中で私のワーストです。そうそう、今年は関東大震災から100年でしたけども、森達也監督の福田村事件、こういう歴史の闇に葬り去られていたような事実を掘り起こすのも映画の一つの使命なんだろうと感じさせました。最後に今年の私のベストワンですけどもね、まず洋画ではバービーですね。マーゴットロビーって本当にいろんな役ができるし、昨今いろいろ注目されるジェンダーの問題をあんな風にコメディにできて、エンターテインメントとしても面白くしちゃうのがさすがアメリカだなと感心しました。そして日本の映画のベストワンは、事実は小説よりきなりじゃありませんけども、今年1年スポーツの話題の中心だった大谷翔平主演と言ってもいいドキュメンタリー、 WBC の侍ジャパンを描いた憧れを超えた侍たちですね。筋書きのないドラマと言われるスポーツの醍醐味をここぞとばかりに見せてくれました。先日テレビでも放送してましたけども、完全版と銘打っていたんですが、やっぱりテレビは CM が入って流れが途切れますからね。スクリーンで見たのとは随分のめり込み方が違いました。映画は映画館の大きなスクリーンで見なくちゃと改めて思ったんですけど、ではその憧れを超えた侍たちのエンディングに使われた、よくぞこの WBC のドキュメンタリーにこれほど合う歌詞の曲を見つけてきたなってスタッフを褒めてあげたいくらいです。ではあの最後のバッター、トラウトを三振に取った球、スイーパーを思い出しながら聞いてください。あいみょんのさよならの今日に。スポーツドキュメンタリー WBC の侍ジャパンの舞台裏まで描いた作品、憧れを超えた侍たちの主題歌だった、あいみょんのさよならの今日にでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとお久しぶりですという書き出しのラジオネームアルプス車窓さん。大岩さんにとって今年はどんな年でしたか？そうですね、特に例年と変わらずでしたけども、少し前の夏に渓流釣りに行って脱水症状を起こして全身の筋肉がつったとかね、去年はカンピロバクターにかかってひどい目にあったとか、そういう怪我や病気はなかったんで、今のところコロナにもインフルエンザにもかかっていませんから、まあ健康第一ってことでいい年だったんじゃないでしょうか。アルプス車窓さんは、私にとっての2023年は大岩さんにお会いできて長年の目標を達成、嬉しかったです。 なんか読んでてちょっと照れるんですけども、そういえば秋にスタジオにお越しくださってお会いしてお話しましたよね。それから今年劇場で見た映画グランツーリスモと沈黙の艦隊は、一押しシアターのコーナーの大岩さんのお話を参考に足を運びました。嬉しいじゃないですか。来年もエンタメ情報を期待しています。では良いお年を。わざわざ年末のご挨拶ありがとうございました。続いては須坂市のドッキリカメラマイナス13さんです。13って13で良かったですよね。今年の映画の見納めにゴジラマイナス1をもう一度見てきました。力入ってますね。今年は映画館に14回も足を運びました。1月にスズメの戸締まりを2回見たのを皮切りに、君たちはどう生きるか、バカ塗りの娘は2回、そして沈黙の艦隊 R と春画先生ゴジラを2回、私春画先生は見ようと思って気がついたら終わってたんですけどもね。うちの西洋さん主役のやつですよね。それから上田城下町映画祭ではメタモルフォーゼの縁側、鹿島アリ、シングルエイトの3作品、さらにその後駒田蒸留所へようこそと、上田演劇で1日だけ上映された猫たちのアパートメントです。上田映画祭では上田演劇の映写室など舞台裏も見学できましたし、1年間に映画館で見た回数はこれまでの人生で一番多いんですが、お、そうですか、14回。それにはこの番組の影響も大です。ありがとうございます。じゃあぜひ来年は今年私が見た本数68本を超えるぐらい頑張ってみてくださいね。そしてドッキリカメラさんのベスト3はスズメの戸締まり、メタモルフォーゼの縁側、バカ塗りの娘でしょうか。ちなみにゴジラは4位です。わっ、バカ塗りの娘は今人気の堀田真由ちゃんが主役でね、小林薫さんと共演してまして、上田演劇でしか上映しなかった。メタモルフォーゼの縁側は去年の映画でね。ゴジラマイナスワンはモノクロバージョンも公開されると聞いて楽しみです。私もモノクロも見てみたいと思っています。1年間ありがとうございました。また来年もいい映画を紹介してください。良いお年をと、年末のご挨拶ありがとうございます。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週のご指摘の通り、横に長く書いて A4 の紙1枚に収まるように心がけますとチャレンジしていただいたんですけども、1行だけこぼれました。最後の長野市猫道探検隊と書いてあるところまで行を開けないと入ります。さて今日30日は午前中におせちの具材やお年賀の買い出しに行く予定ですので、車の中で聞いてると思います。そして午後からは残りの大掃除が終わり次第、近くの日帰り温泉でああジョンノビジョンノビしてきます。これって北信の方は皆さん通じるんですかね。あの妙高とかね、上越の方にかけてはちょっと前にそんな名前の地ビールもあったという、ジョンノビっていう言葉がね、リラックスリラックス、そんな意味で使われるらしいですけども、それにしても年末はあったかそうですね。掃除ははかどりそうですが、普段冬場の冷蔵庫代わりにベランダに出してあるビールやリンゴなどの果物も冷えなくて、ボケてしまったり傷んだりしてしまわないか心配です。まあしょうがない、場所を取るけど冷蔵庫に入れときますかね。大晦日は雨の予報が出ていますし、傘を差しての2年参りになってしまうんでしょうか。まあ夜ですしね、みんなが傘差して混んでると隣の人の傘の雫で服が濡れてしまったりしますからね。いっそ2年前には無理していかないってのはどうですか。さて今週のた、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はたで始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですけどね。高田恭子さんのみんな夢の中、確か CM で鶴田真由さんだったかな、歌っているのを聞いて好きになった曲です。高田恭子さんは写真でしか見たことはありませんが、昔風クエスチョンマークの美人で、歌声もすごく大人っぽいんですけども、流行っていた当時はまだ22歳だったそうですね。いやいや、もう昭和40年代中頃の、例えば逸見麻里さんとか夏木麻里さんとか、どっちも麻里ですけども、今から見ればすんごく大人っぽく見えるけど、20代になったばっかりだったりする人多いんですよね。みんな夢の中、浜口倉之介さん作詞作曲の後世に残る名曲だと思いますので、ぜひお願いします。かっこ次回でも結構ですがと。申し訳ないです、今週はちょっと準備してないので次回に回りますが、あれ昭和43、4年の曲ですよね。そうですか、コマーシャルで鶴田真由さんが歌ってましたか。最近はね、もう30年前40年前の曲普通に平気でコマーシャルで使われてたりしますから、 ただ大滝栄一さんの君は天然色を介護用のベッドの CM に使うのはやめてほしかったですけどね、個人的には、最後になりましたが、来年も取り留めのないメールにぜひお付き合いください。A4 1枚で収める、そしてあんまり文章の分量が多くなりすぎないようによろしくお願いします。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週はまだ洋楽が一つもかかっていないんで、年末ですからね、こんな曲を選んでみました。1986年昭和61年に日本でも大ヒットしたスウェーデンのハードロックのバンド、ヨーロッパの曲です。ファイナルカウントダウン。やっぱり年末にはこの曲が似合いますよね。ヨーロッパのファイナルカウントダウンでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。ではインデックス、今週は14巡目のタです。これまでタは、竹内まりや、高木正、谷山浩子に高田瑞恵、田原俊彦、ダカーポ、グループサウンズは沢田研二さんのいたザ・タイガース。その後は、種智子、谷村新司のソロに高橋真理子のソロ、そしてダークダックスと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、12巡目は3組3曲、平浩二に高見千佳、田山正光、そして前回13巡目は、ギターのインストゥルメンタル、高中正義さんの3曲をお送りしたんですけども、今回もタで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずは先週わかりやすい濃厚なヒントを出しました。歌のお兄さんをやっていた田中誠二さんです。音楽の教師をしていた両親のもと、1947年昭和22年に奈良県の御所市で生まれて、小学生の頃大阪市に引っ越して幼少期を過ごしています。高校に入ってからは歌のイベントやオーディションに積極的に参加していて、法政大学の文学部に進んだ頃には NHK ののど自慢の全国大会でなんと優勝しているんですね。そんな実績が買われて、以前この番組でも特集したことがある NHK の当時の人気歌番組、これからプロを目指そうっていう若者たち、ヤング101が出演していたステージ101という番組のレギュラーメンバーに抜擢されます。それと並行しまして、同じ NHK のお母さんと一緒では1971年昭和46年から、それまでは歌のお姉さんだけだったところに初代の歌のお兄さんとして出演するようになりました。ステージ101の方は1974年昭和49年の最終回まで、またお母さんと一緒の歌のお兄さんとしては1977年昭和52年の3月まで出演していたんですけども、その前の年1976年にイギリスのフォーク系の歌手ダニエル・ブーンが出したビューティフル・サンデーという曲がなんと190万枚を超える大ヒットになったんですね。その日本語版のレコードも売れまして、田中誠二版が54万枚、ロックバンドのトランザム版が27万枚という驚異的なヒットになりました。お母さんと一緒の歌のお兄さんだった田中誠二さんは、この年の大晦日の紅白歌合戦にも初出場しまして、当時のお母さんと一緒の人気キャラクターゴロンタ、トムトム、チャムチャムも応援に駆けつけたんです。では今週のインデックス、他の1曲目は田中誠二さんのビューティフルサンデー。ちなみにこの田中誠二版の日本語訳は田中さん本人が、トランザムの方は松本隆さんが訳しているんで、スバー、スバーらしいとは歌ってないんですよ。インデックス、今週の他の1曲目は田中誠二さんのビューティフルサンデーでした。では続いて2曲目に行きますよ。 1982年昭和57年のヒット曲、高木美帆さんのダンスはうまく踊れないです。1959年昭和34年に九州福岡の飯塚市で生まれていますが、父親の転勤に伴ってその後札幌や横浜で暮らしています。高校を卒業した後一度銀行に勤めたんですけども、小学生の頃から劇団に入ったりしていたため銀行を1年で退職して、1981年昭和56年にサザンオールスターズが音楽を担当したことが話題になったアミューズ制作の映画モーニングムーンは粗雑にのヒロインのオーディションで主役に抜擢されました。その後はテレビドラマスチュアーデス物語やウルトラマンティガの初の女性隊長などを演じて話題になりましたけどね。歌手としては1982年昭和57年にもともと井上陽水さんが後に妻になる石川せりさんに贈る曲として作ったダンスはうまく踊れないのカバーがヒットしました。高木美帆さんのダンスはうまく踊れない。こういうちょっと気だるい雰囲気がよく似合っていましたよね。インデックス今週の他の2曲目は高木美帆さんのダンスはうまく踊れないでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は他で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。その3曲目は舘ひろしさんの一番のヒット曲泣かないでです。1950年昭和25年の3月、名古屋の内科医院の長男として生まれます。やっぱり後継ぎとして医大を目指すんですが、受験に失敗してしまったため千葉工大に入学。しばらくしてオートバイの魅力にはまって、東京の原宿を拠点にしたオートバイチームクールスを岩城浩一さんたちと立ち上げまして、矢沢永吉さんのバンドキャロルの親衛隊をやったり、それが縁でなんとレコードデビューをすることになったんです。しかし1975年のクールスのデビュー曲、舘さん自らが作詞した紫のハイウェイはほとんど売れませんでした。ただ彼の目立った存在感に目をつけた東映のスタッフに誘われて、翌1976年昭和51年に映画デビュー。さらに3年後の79年には石原プロモーション制作の西部警察のメインのメンバーとして顔と名前が世の中に知られるようになりました。歌手としては1984年昭和59年のこの曲がビッグヒットになりました。インデックス今週の他の3曲目は舘ひろしさんの泣かないで。私てっきりこの曲は人気だったドラマ危ないデカの挿入歌かなんかだったと思ってたんですけどもね、違いましたね。危ないデカはその2年後86年にスタートしています。インデックス今週の他の最後の曲は舘ひろしさんの泣かないででした。3月の誕生日で74歳になるんですけども、来年新年早々に公開される大ヒット漫画ゴールデンカムイの映画化では土方歳三役で出ていますんで、これもとっても楽しみです。私ゴールデンカムイはね全巻読破してますからね。ということで来週というかもう新しい年、この後のインデックスの予定をちょっとご紹介しておきますと、まずチはこれまでチューリップ、チェッカーズ、チャーニー、チェリッシュ、千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカとここまでは3曲ずつやってきて、8巡目は3組3曲、木名正吉とチャンプルーズにちゃんちゃこ、千葉ひろこ、9巡目はチューインガムに血が香る千葉真一とやってきまして、2022年の1月22日に完結終了しています。その次のツアーずーっとパスしていたんですけども、3組3曲を2回やりました。つなき&緑に角田博、塚田美希夫、2回目が堤大二郎、土屋香織、坪井則夫とやって、2021年の8月7日に完結終了しています。その後の手は寺尾明、テレサ・テン、テンプターズとここまでは3曲ずつかけたんですけども、その後は3組3曲 TM ネットワークに天満ルミ子、伝書バト、その次の回はリュークエーセスの3曲をかけました。そして前回は3組3曲天童よしみに寺内武史とバニーズ、細野晴臣さんのいたティンパンアレーとやって、2021年の8月14日に完結終了しています。その次のとはこれまで、とわえもあ、徳永英明、森田光一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズとここまでは3曲ずつかけたんですけども、それ以降は3組3曲で、トムキャットにトランザム、時藤三郎、 赤坂康彦さんがいたグループ東京ジャップに鳥羽一郎、富田康子、ディスクジョッキーだった土井勝さんとやって、10巡目は所ジョージさんの3曲をやりました。前回は3組3曲で戸川純に豊川城、キャンディーズジュニアから名前を変えたトライアングルとやって、去年の4月15日に完結終了しています。こうやってチーツーテートと紹介すると、まだちょっとこぼれているヒット曲なんかもありますんで、来週はそういったところを3曲集めてお送りしたいと思っています。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。お久しぶりですね。今年最後の放送なのでメッセージを送ります。今年1年間私のメッセージを読んでくださってありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。それからお正月特番も楽しみにしています。あ、そうだそうだ、言うの忘れてました。あさって元日月曜日、お正月恒例の FM 善光寺の特別番組、大岩健一の新春フェイバリットコレクションは2時間たっぷりの特番ですんでね、ぜひあさって元日の午後2時から楽しんでください。お忘れなく。サザエ様くんはこれから受験勉強頑張ります。では皆さん、良いお年をお迎えください。じゃんけんぽんグーふんがふんふんと、サザエ様くんの今年の締めでした。そして最後は長野市のピースマークさん、お岩さん今年もお世話になりありがとうございました。いつも番組とは直接は関係ない我が AC 長野パルセイロのことを書いているにもかかわらず、いつも読んでいただいて本当に感謝しています。いやいや、さっきの WBC の話じゃありませんが、私昔スポーツアナウンサー希望だったもんですから、スポーツの話題は決して嫌いじゃないんで、来年は開幕も早くなり、例年より早めに動き始めることになりますので、今日からの年末年始休暇は小谷村の実家で食べ過ぎ&飲み過ぎないように気をつけますね。応援にもキレがいりますからそれなりに気にしましょう。では来年もよろしくお願いしますと、こちらも年末のご挨拶ありがとうございました。そうそう、私からも今年一年この番組にお付き合いいただきましてありがとうございました。来年もためになるようなならないような、ちょっとおふざけの部分も忘れないように取り入れながら続けていきますんで、どうぞよろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。では皆さんも良いお年をお迎えください。そして来週新年もよろしく。それまでさようなら。